皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は現場がわからねば経営はできないという話です。壊れるところの話はね、メディアでもたくさんこういつも出るわけでありますが、未来を作って成功している人たちの話ってあまり出てこないと思います。でもしかし確実に増えていてですね、健康の分野でもね、農業の分野でも、それから工業の分野でも、たくさんあちこちにいるんですね。で、そういう方たちとね、私も最近はいろいろお目にかかる機会がすごく増えてるんですけども、そういう新しい息吹を持った、力強くこれから立て直しができる経営者って、会社ってどんな会社なのかって見てると、非常に顕著な特徴がいくつもあると思うんですね。まず経営ということで言ったら、間違いなく経営者自身が現場でその仕事をしてるということなんです。経営者自身が現場で仕事をした上に経営してるということなんですね。これすごく重要なことなんですね。ともするとですね、大組織になりますと、現場は現場に任して上はですね、金と人事だけやってるということが多いんですよ。上は金と人事だけやってて、で、現場にはことは現場に任しちゃうというのが多いんですが、これではちょっと経営ができないようですね。すなわち人に任せた人事、人に任せた金では未来づくりの人、未来づくりの金は集まらないってことなんです。今とにかく経営者自身が現場に入って未来づくりの仕事をしてるんで、この人を信用して人と金が集まるという、こういう構図になってますね。ですから経営者自身が現場に入った経験がない、現場を知らないと、誰もそこ人と金が集まってこない。ここなんか決定的になったような感じがするんですね。なぜそれが今回決定的かっていうとですね、やっぱり21世紀型の、令和の時代のね、本当の経営におきましては、仕事のクオリティそのものが、現場のクオリティが今までと段違いに高いんですね、今までと比べて。すなわちなんかマニュアル渡してこの通りやればいいというような簡単なもんではなくて、ものすごく微妙な勘とかですね、ものすごく微妙な技とかね、だからものすごく微妙な人間関係を維持しないと、高度なパフォーマンスが出ないような、そんなものなんですよ。そういうものでないとなかなか今の時代本当に競争力って出てこないんですね。だからこう型にはめたような仕事だと全然それ競争力ならないですね。ですからやっぱりそのものすごく微妙な仕事しますので、それが分かってる投資家でないと金もらったってかえってそれトラブルになるだけですよね。金いくら入れれば何年後にいくらのリターンで返ってくるか、それしか見ないような人から金預かったらトラブルのもとですから、とんでもないことになっちゃうだけだから、それ金入れたら失敗ですよね。そういう金入れた方が失敗になっちゃうんで、だからそういう変なやつが金入れようなんて起こす気にならないような会社にならないと、この会社は自分たちは投資できないんだなと思うような会社になってないとそれはダメですから、それはやっぱり誰かね、金融関係者に金集めまらかしといたら、それは一番最初に変な金持ってきちゃいますよね。だからそれ入んない。人がそうですよね。こう社員が足りない足りないって言うんだけども、微妙に高度な仕事っていうのはそもそもそんな人がいないんですよ。縁によってこう集まって、縁のある人を一人一人育てる以外に方法がないんですね。それはやってる人自身が一番よくわかってると思うんですね。ハローワークに求人出してくる来たからできるってほど簡単な仕事なんか一つもないと思うんですね。ですからこれも人集め人に任してると、いわんやその非正規とか言ってですね、人出してくれなんてどっかの会社で頼んでるようでは、そのパフォーマンスが絶対出ないわけですね。だからそうなってくると、やっぱりその経営者自身が動く広告塔になって、この人が現場で動いてる姿を見て人と金が入ってくるということだと思うんですよ。でこれはね、言ってみればごく初期の段階のことなのかなという気もなんとなくすることあるかもしれませんね。すなわち何事も一番最初はですね、このトップがやってね、でトップがやったことを人に見せて、で人ができるんだったらその人にやってもらうと。だから一番最初はトップがやるんだけども、あとはなんか人に任せればいい、こういうなんか組織の発展に応じてね、 発展の初期段階でトップが仕事してるだけのことかなというふうに見えないこともないかもしれませんが、どうもそれ違うんじゃないかと思うんですね。何が違うのかっていうと、トップが出すオーラと申しますか、トップが出すこのチームワークの力、言ってみれば渦の中心に人々、お金も人々物もあらゆる経営資源を集めてくる求心力がやっぱりトップの力なんですね。だからトップはもう永遠にって言ってぐらい現場を離れないし、離れられないし、まあ現場にどの程度入ってるかの時間の差だけでありまして、現場を離れるっていう方はお宮が引っ越しちゃうみたいなもんだからね。お宮と神主がですね、ああもうここでよく収まったからお宮と神主は他の場所に引っ越しちゃうみたいな話だから、それはそもそもありえないんだよね。だからずっと現場にいなきゃいけないんだね、あれ。これからのこうすごい会社ってやつは、トップは時間の比率はともかく現場から絶対離れられないんだね。で、自分でやってなきゃダメなんですよ。要するにトップ自身がやっぱり一番よく仕事ができる人の仲間の中に入ってなきゃダメなんだね。まあ具体的な仕事で言ったらね、部下の方ができることよくあるかもしれませんけども、全体から見た場合にはやっぱトップはかなりのレベルですね、仕事ができないとやっぱり人も金も集まってこない状況がやっぱ続くんじゃないですかね。で、ですからその上でリーダーシップ発揮するわけですね。だから現場が分かった上で、自分自身がプレイヤーでありながら、やっぱりその社内外のリーダーシップを発揮するという、そういう形でないと、それか形を続けていかないとですね、おそらくこれ経営にならないんじゃないかなと思って今見てるんですよ。だからなんかこうだんだんはっきりと形が見えてきたね、この令和の時代の立て直し型の会社っていうのは、やっぱりちょっと昭和の時代ともちょっと違うし、もちろん平成のようなですね、なんか持ち株会社とか作ってね、人に仕事やらして自分はなんかのんびり育ってるいいという形とは全く違うと、どうもそんな感じがするんですね。で、もう一つ言えることはですね、やっぱり何て言いますかね、今言ったようにマニュアルで書けないっていうところを含めて、相当やっぱりこう勘が働く人でないと、勘とか気遣いが働く人でないと、なかなか成功しないんじゃないかと思うんですよ。これもう急がば回れでですね、これから例えばどういう人であればよく働けるかなんて考えた時は、やっぱりよく気遣いができるとか、よくなんかその細かいこと気がつくとか、あるいはなんか直感が働くとか、そういうチームワークを組める、そのチームワークの一員になれるような人間することが一番ですよね。反対がですね、要するにね、理屈をこねて理論と、まあ、問答でね、勝てば上に行けるというような発想の子供は育てないことが大事だね。問答をして勝てば上に行けると、試験の点が良ければ上に行けるっていう発想っていうのは、あれ刷り込みでありましてですね、そういうものがこうなんかうまくいってる社会世界っていうのは昔あることはあったんですよ。例えば役所なんかですね、公務員試験の試験の順番でね、試験のその点数の順位でね、結構役所入ってからの出世が決まったりすることがあったんですね。今でもやってないかもしれませんけども、ナンセンスですよね、全くナンセンスね。そんなバカみたいなことですね、やっぱやってたところあったんですよ、はっきり言って。で、ですからそういうのっていうのはある種刷り込みでありましてね、こうなんか問答に勝てばいいんだっていうことは、相手黙らしちゃえばいいわけでしょう、忖度させちゃえばいいわけだ。忖度させて黙らしちゃえば問答で必ず勝ちますよね。愚かな人がね、理屈もよくわからない愚かな人が賢い人に理屈で勝つための一番いい方法は、賢い人を黙らしてしまうことなんですよ。賢い人を脅かしたり忖度させて黙らしてしまえば、どんな愚かな人の愚かな理屈でも通っちゃいますね。高市の話なんかその最たるもんでしょう。まあそういうふうにやってるから、そもそもそんなことやってるとまともになるわけがないですよね。でも例えばですね、この30年間の世界のグローバル経済の運営っていうのは、例えばMBA とかですね、ローファームとかですね、ロースクールとかですね、そういうところに皆さんが世界中から入学しますよね。で、教科書をやりながら見ながら、いろんなディスカッションをするんですね。ディスカッションも所詮は、まあ、ディスカッションなんですよ、いろんなことをしゃべくるんですよ。書いてしゃべることだけでしょ。 書いてしゃべくるってですね、まあ、その点数で、上に行くわけね。でその裏側にはやっぱ駆け引きがあるわけですね。欧米型のいやらしい問題解決法とか、いやらしいディスカッションの仕方とか、いやらしい心理学っていうのはね、ふんだんにあるんですよ。ああいうの日本人は全然得意じゃないと思うんだけども、でそういうのを長けたやつが上に行くわけね。でその一番分かりやすいのがバイデン政権ですよ。前あバイデン政権もそうだし、特にオバマ政権ね。オバマ政権なんてそういうとんでもないのが本当世界中から集まってやってましたよね。利権屋の塊になってね、うん、ああいうふうなんですよ。だからこう、学問をやって学問の力で上に這い上がろうとするとですね、それ全く現場どっか行っちゃいますよね。だから全く時代遅れですよね、学問の力、まあだから経営大学院もそうですね。ああいう大学院なんかもそうで、経営大学院だとか法科大学院だとか、まあ日本はともかく海外ですね、海外の、経営大学院法科大学院でディスカッションが強かったとか成績良かったからとかいうことで自分がなんかあの資格を得たと、能力あると認定されてなんか仕事するなんてな人、そういう組織はもう全く無理だと思うね。うん、人と金についてなんかこうフローを見てんですね。フローを見ていて、でいろんな小賢しい手を打つのがああいう世界ですよ。法律だって言ってみれば、人をだまくらかすとか最初にあるわけでしょ。人をだましてなんかしようと意表をつくことがあるわけでしょ。それから金融だったら、まあ言ってみれば自分が得すればいいわけですよね。分かりやすいことなんですよ。自分が得すればいいんですよあれね。最終的には自分の取り分が増えればいいんですよ。そのためのですね、まあ言ってみれば将棋で言えばね、最後自分がね勝てばいいわけで、その詰将棋やってんですあれね。詰将棋の戦いみたいなもんでしょう、経営大学院でやってるの仕事っていうのはね、あれじゃあ難しいな。まあもちろん具体的な部分でですね、役に立つノウハウはないとは言わないんですけども、そもそもの発想として、ああいうところで能力磨いたら経営者になれると思ったら、根本的ななんか間違いだねあれはね。でまあ間違いだっていうか、過去30年間は、まあ、そういうこともありえたんだね。1990年代からそれこそコロナまでのこの30年間っていうのは、結構そういう人たちが上立ってたんだね。でもそれでなんかうまくいってたのは、グローバリゼーションのやっぱりこう政治の枠組みと金融の枠組みがあったからで、そういう人たちを上に立てながらもっと利益を得てた人がいるわけですよ。俺は MBA で立派になったんだと、俺はローハムで立派になったんだと、ディスカッションにも勝ったんだと、株も随分ね上手に上場して随分手にしたんだと、俺は億万長者だと威張ってる人たちが何人もいましたでしょう。彼らなんで威張れたかというと、あれ彼らよりもう一回り大きな金持ちがその上で彼らを使ってたんですよ。誰がその金融市場の賭場を開いたの？誰がそんなその経営大学院の法科大学院なんて賭場を開いて賭場手帳を怒られちゃうかな。まあなんか見せ物小屋を開いてね、世界から高い金で集めて人を呼んできたのと、お化け見せたのと、要するに彼らを言ってみればプレイヤーに仕立てて、もっと上で金儲けしたやつがいるわけでしょ。それがディープステートでしょ。トランプたちがひっくり返してる。だからディープステートの言ってみれば作った舞台の上で踊らされてね、でえらい金儲けたって彼ら思ったかもしれないけど、もっともっとはるかに大きな金をディープステート手にしてたわけですよ。とんでもない構図だったってことでしょ。でそれが終わったんだから、もうそんなものはですね、いくらあんなことやったってね、ちっともそれは人生の足しにならないわけですよ。したがってなんていうのかな、もうだからそういう、特にコロナでね、外国人留学生と変われなくなっちゃったから、もうあんなこの人気はですね、まあないわね。まあなんかとりあえず行くとこないから、そういうとこでも行ってみようっていう人はまあそれは言いますけども、そこ行ったからなんかね人生開けるってなもんではもう全くないですよね。やっぱりこれ現場が分かんないとダメなんだね。現場が分かるってのは、私に言わせるとですね、やっぱり自分でなんか本当自転車乗れるみたいな感覚だと思うんだよね。そもそも自転車って二輪車だから、そのままだったら絶対これ乗れるはずないんだよねあれね。4輪ならともかくですね、まあ、3輪でもいけるかな。しかし2輪だったらですね、あれどう考えたって、普通に考えたらね、自転車って、まともに立つはずがないし、で前に進むはずがないんだよね、倒れちゃうから。でもあれ不思議にですね、自転車ってちゃんと練習すれば乗れるようになって、ちゃんと立って前に進むんだよねあれね。ああいう感覚だよね。これどうやったって無理でしょと。そんなあんた仕入れをやってですね、でなんか作ってね、商品にして売って 品質保証までやって、で金回収して、で給料も払って、電気代も払って、仕入れも払って、家賃も払うと、そんなですね大変なことがどうしてできましょうかと、まあ、最初みんな思うかもしれないけども、あれ自転車乗りと同じだと思うんだね。でですから、この少しずつ練習していくとできるようになるんだよね、あれね。自転車だって、まあ初心者の段階と、それからね、うんと練習してからだいぶ乗り方も違うし、乗れる場所も変わってきますから、やっぱりだから経営だってですね、現場から始めて、まあそのまず物を作れるようになること、でそれもやっぱりね、現場の一番最先端の部分と、まあプロジェクトマネージメントみたいにね、現場をつなぐ仕事ってあるじゃないですか。両方とも現場ですよね、それね。でそれがだんだんできるようになって、その上で今度経営ってことですな。だから本物の最先端の現場があって、それからプロジェクトマネージメントがあって、この2つが、まあ、縦横無尽にできるようになったら、今度経営になるという感じですから、経営も広がると。そして一番トップの人はどんな段階でもいつもこの、まあ、神社みたいな役割がいるわけですよ、なんか人々のね、まあ、会社における信仰の中心って申しますか、価値観の中心というか、渦の中心というかね、これは会社の中だけじゃなくて、特に会社の外ですよね。取引先だとかお客さんをつなげ止めておくためのこの渦の真ん中を作んなきゃいけないわけですよ。これはちょっと人に任せられないんだね。まあそういうふうにこれから経営していくっていうことなんでしょうね。だからそのやっぱり学問で経営をやろうとはもう思わない方がいいよね。なんかさっきもネット見てたら、浜田光一先生がですね、どうもアベノミクス間違ったらしいって言ったとが出てんだよね。浜田先生って私大学の時に習ったことがあるんですよ。某大学の経済学部でね、あの先生まだ若くてですね、いつもなんか学校来る時ですね、髪の毛の後ろが突っ立ってんですよ。なんか寝癖なんだろうな。で割と軽い話すんだね。まあ細かいこともできる先生なんだろうけど、軽い話していて、なんか軽薄ってはまでは言わないけども、まあなんか軽い感じの先生だなと思いましたね。結構重々しい先生が多かった時代ですから、宇沢先生とかね、重々しい感じの先生多かった時代でしたから、まあ軽い感じだなと思いましたね。そしたらなんかそのうちですね、大学は嫌だと、もう東京の日本の大学にいると雑用ばっかりやらされるから嫌だって言って、確かイェール大学ってなったかな、アメリカの学校行っちゃったんだよな。まあそれはそんなもんだろうなと思ってましたよ。日本の大学とか古いですからね、かなわないですからね。そしたらなんかいつの間にか今度戻ってきたんだよな。うん、アベノミクス応援団で戻ってきたわけですよ。何をどう間違えたのかと思いましたね。一体あんた何をアメリカでどう間違えてこんなことやりだしたのかと、新自由主義だろそれはと。しかも後ろに日米の利権屋がぴったりくっついちゃってんだと。利権屋に金渡すための言ってみればデマゴークで入ってきたわけだよ。何をやってるのかと思いましたね、あれ。私はですね、案の定ね、私間違ってましたとか言ってですね、本当にバカみたいな話だね。もうとにかくね、漫画の書を読んでですね、経済学だなんて言ったってですね、最後このざまでございますよ。ね、経済学者がラーメン屋でも一つでも経営してみたらどうなんですかって話、昔からあんと。ラーメン屋の一軒も経営できない人間がね、何経済ほざいてんだって話、昔からあるわけね。いや、ラーメン屋が分かんなくたって経済分かるんだと。ラーメン屋に分からない経済こそ本当の経済だってみんな言い訳してたんだけどさ、どうもそうじゃないわな。どうもそうじゃないわよ。特にこの令和は違うわよ。要するに現場に根付さない学問もダメですよ。ワクチンは安全だ安全だってね、なんか言い果てたって、ワクチンに死んだ人を認めたじゃないですか、これ。厚労省が。なんだってそうですよ。現場でに合わないものはね、そんなもんね、しょうがない学問で、あんなことやってたって。だからまず現場の目線で何がどうなるか全部自分で分析して、自然を観察してやんないと。何せ浜田氏の時代頃から経済学もですね、理論を使って何かを説明するってことやるんだよな。現実をどうやって説明できるかじゃなくて、この理論を使ってこの現実を説明するという逆立ちしたようなもののやり方やってるわけですよ。だからおかしいわけですよ。全部この理論に基づいて説明し尽くしてやると、理論に合わないことは無視するわけだよな。こんなことやってんからおかしいわけですよ。どこまでも学問っていうのは現場の観察から始まって、不思議なことね、考えられないことはいくらでも起きるんだから、無限の世界なんだから、それに対していつも謙虚で、そして自分が見つけたこと、観察したことを記録残しておくと、これは学問でいいんじゃないかと思うんですけどね。 だからなんかやっぱこの21世紀の経営っていうやつは、令和の経営はそう盗作したやり方はダメだね、この理論を全部当てはめてやればいいなんて思ったら全くの間違いで、現場を見て、これどう理解するかって時にいろんな理論を考えて並べて考えてみると、こういうやり方でないとね、まあでもいい時代になると思いますよ。日本人もね、世界の人たちもね、これからもっと高ましくなると思いますわ。いわゆるイデオロギーの時代が終わったことになりますから、イデオロギー終わればね、時代はまた蘇ってきますからね、頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、現場がわからねば経営はできないということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。